聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第16章1節から13節、新約聖書138ページになります。ルカによる福音書第16章1節から13節、新約聖書138ページです。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口する者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるが、どうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうすれば管理の仕事を辞めさせられても、私を家に迎えてくれる人がいるに違いない。そこで管理人は主人に借りのあるものを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。早く座って50バトスと書きなさい。また別の者には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書きなさい。主人はこの不正な管理人の賢いやり方を褒めた。この世の子らは光の子らよりも自分の仲間に対して賢く振る舞っているからだ。そこで私は言っておくが、不正の富で友達を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正の富について忠実でなければ、誰があなた方に真実なものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を疎んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。2週間前に読むことになりました箇所をもう一回今朝語る必要を覚えております。不正の富で友達をなどという言葉は、私たちを本当に当惑させる言葉であります。2週間前にこれをお語りした時にも、前回これを読んだ時にも、何名かの方がこれは一体どういうことなんでしょうか、気になって仕方がないと、そのように感想をおっしゃってくださいました。確かに分かりやすい言葉ではありません。聖書の言葉というのは、このルカによる福音書ならば、ルカが自分が考えたキリストの物語を書き下ろしたなんてものではなくて、それまでに存在しておりました、断片と呼ばれたりしますけれども、主イエスキリストの言葉を短く書いたさまざまなものが伝わっておりまして、そのことをルカが手元に集めながら、間違いなくキリストの物語をどういうふうにこれらをつなぎ合わせて表現すればいいかということを考える、そういった形で考えられる趣が大変強いものであります。そうすると、ここでは、いくつかのことが、そうしたどうしても今拾い上げておかなくてはならないと思うような、そういうルカの手元にあった言葉をここでいろいろとこう どういうふうに編んだらよいのかということを考えているルカの姿が見えてくるようでありまして、読もうといたしましてはなかなか一筋縄にいかないっていう、そういう感じがします。それで何回かに分けてというふうに思っているわけですけれども、前回は本音を生きる人一途さということをお話をいたしました。不正な管理人が自分への利益一途まっしぐらに歩むぐらい、どうしてあなた方は光まっしぐらに生きないのかというシュエスの励ましの声、それが聞こえてくるようなそういう文章だということも前回読んだことでありましたけれども、しかしもう一つの問題はここで富という問題、これはやはり教会、当時の教会で富というものがどう考えられたか、そのことをよく知ることができるこのシュエスの言葉であります。シュエスがそれにどう向き合われたか。不正の富で友達を作りなさいなどというびっくりするような言葉で、本当のところシュエスが何をおっしゃっておられるのか、そういうことを今朝しばしの時間で聞き取りたいと思っているのです。ここで使われております富という言葉は、原文のことを言うようで申し訳ないのですけれども、響きから皆さんにもあっとお気づきになるところがあるでしょうか。マモーナスという言葉が富を意味する言葉です。マモーナス。例えばマモンという言葉、あるいはマモーンという、伸ばして言うような言葉、そういう言葉がどこかでお聞きになったことがあるかもしれません。例えばカタカナ言葉でマンモニズムっていう言葉が使われる、これも実はこの言葉に関係していることで、訳されるのに背筋主義と訳されると思いますが、そういうカタカナの言葉に日本語としても入り込んでいるような富っていう言葉があります。これを辞書を調べてまいりますと、ある辞書はもともとの意味を書いているものがありまして、これは信頼しているもの、信頼に値するものという、そういう意味があるんだというふうに教えてくれます。信頼に値するもの、何よりもお金のことをやっぱりそこで考えるわけです。信頼に値するのはお金だ、人生の支えとして信頼するのはお金だ、だから我々は円の価値が下がるとあたふたとする、不安になる、大丈夫だろうかなんて考えるわけです。お金というのはそういう意味ではやはり大切なものだ、そうでしょう。しかしそうしながらやっぱり気になるのは不正の富、どうして不正と富を主イエスはこんなに結びつけておられるんだろうかという思いもいたします。富といえばいいもの、不正の富、そこで我々が考えることは、いや不正でない富の方が良いんじゃないだろうか、きれいな富、それを考えるがいいんじゃないだろうかと、そう思うわけですが、しかしここではどうもシュエスは我々が思うようにはお語りにならない。ここには現実をよく見つめておられた、現実主義者としてのシュエスの言葉を見るようであります。よく世の中見てごらん、不正でない罪なんて、不正でない富なんてあるか、そういうことでもあるでしょう。いろんな意味合いで考えられるかと思いますけれども、富と不正というのは容易に、しかも一旦結びついたら複雑に結び合うもの、そう言ってよいでしょう。お考えになる中には、搾取構造のことかなんてお考えになることがあるかもしれません。我々が安く、例えば洋服を着ている、何か安くていいものを身につけている、手にしている、しかしその背後にはどこかで労働が搾取されているのだ、そういう問題があるっていうことを考えると、我々が社会生活をするにもいろんなところでこれが不正でないと言えるものあるだろうか、そういうことにもなる、そんなふうな考え方もこの中ではできるかもしれませんけれども、しかしイエスが本当のところおっしゃっているものはもっとそういう世界の問題というか構造的な問題とかということよりも、もっと我々に踏み込んで我々の心に、富における複雑さってあなた知ってるでしょ、あなたの持っている富それだよ、その富を持っているときにあなたは複雑な心になるでしょ、 そういう意味ではもっと率直に主イエスは我々の方に踏み込んで話しておられるでしょう。あなたが手にしている富、その富は一体不正の匂いがするかしないか。我々はケチだとは言われたくないけれども、どうも言われたくないっていうのはどうもケチ臭い思いがいつもつきまとっていて、言われたくはないけれども富にこだわる心が存在する、そういうところで我々生きているかもしれません。富と向き合うときに複雑な心がそこに生じてまいります。申し上げた通り、富は人生の支えとして大切な問題です。しかし富が何か神のような、人生を支えるようなもの、そこにまでなるとき、先ほど拝金主義と言いましたけれども、お金さえあれば私の人生は安泰だと思うような、そういうところに我々が思いを集めるときに、しかしそれはおかしなことになるんだというのです。それこそかき集めるような生き方になるでしょうし、何よりも他者を見失うということが起こるでしょう。マモンと、まあ、呼びうるもの、それは、まあ、お金ばかりではなくて人生の支えとするようなもの、それは必要だけれども、しかし皆同じような、こう、なんて言うんでしょうか、罪の匂いというんでしょうか、危うさというんでしょうか、そういうものはつきまとうというふうに思います。先週も、小花明先生、我々の先輩、もう亡くなられて随分経ちますけれども、横浜教会の牧師をなさった小花明先生の話を先週もしました。聖書学院時代にこの先生から牧会学を教わりました。印象深いものです。非常に現実的、具体的なところで牧師としてのあるべき姿っていうのをいろいろと教えくださったように思います。その中で、まあ、何回かお話になったこと、牧師として注意深くあるべきものが3つあるとおっしゃった。それは金銭と名誉と異性だとおっしゃいました。金銭と名誉と異性、これはどれもマモンと言っていいもんでしょう。自分を支えるものです。これはどれも必要なものでもありますし、健やかなものでもあり得るものです。金銭は生活のため、名誉というのは豊かな人との関わりが与えられたということの証拠ですから、必ずしも悪いものではないでしょう。そして異性、性というのは命の恵みがそこからやってくるものでありますし、聖書は神聖なものとしてこれを扱っております。しかしどれも、金銭は拝金主義に陥るかもしれない、名誉は何か虚栄に陥るかもしれません。人の関心ばかり集めているような、あるいは性というものも人間をうっかりするとひどく歪ませるものでありまして、家庭まで破壊してしまいます。注意せよというのは必要だけれども、全くなくていいとは言わないけれども、しかしよく用心しなさい、向き合い方間違えれば罪に陥る、そのことをおっしゃったのでしょう。この小花先生の話ではありませんけれども、もう一人の私の尊敬する大先輩の牧師が、まだ自分が牧師になりまして成り立ちの頃、若い自分の話を、まあ、ある説教の中でなさっておられました。こういう話です。そこの、その、まあ、大先輩が若い頃にある地域に使わされていきまして、その若手の牧師たちで、まあ、勉強会をしたそうです。いろいろなテーマについて。そしてある時に、性についての学びをした。性についての学び。で、若い牧師たちは進学校出たてなもんですから、性について、性を聖書でどう捉えるかっていうことはどっかでわきまえているところがあって、性を暗い罪に属するものとして考えるのは間違いだ、聖書的ではない、 そのように考えながら肉体の欲望をない方が良いと思うように軽んじたり、あるいは蔑視するのは間違えているんだ。聖書を読めばそうとしか読みようがない。それは確かにその通りだと思います。そんなふうに、まあ若い牧師たちが話し合っている。で、その牧師の集団を、まあ導いていたか世話していたか、そこにお好きで出ておられたかよくわかりませんけれども、一人の若手ではない年配の牧師がおられた、もう経験も豊富な年を重ねた牧師です。その牧師が、若手の牧師たちがそのように一生懸命話すのを聞きながら、こう言われたというんです。ちょっと読んでみます。この先生、この年配の先生はその時に、誠に真剣な表情で若手の牧師たちにこう言われたんです。あなた方の言う通りだ。しかし私は妻との営みの中で、自分は罪深い存在であるということ、そういう思いを捨て切ることができない。このことも間違っていないだろう。そう言われた。私はこの時の先生の真剣な一種の悲しさを伴った表情を忘れることができません。そう語っておられました。本来健やかであるはずのもの、それはそうなんです。しかしもう片方から言えば、それがどうもそうはいかない罪の匂いが染みついてしまう。そういうものはある。それが現実だ。少し違うような話をしたようにも思いますけれども、しかし事柄は富でも同じでしょう。富を手にしながら複雑な思いになるんです。富というのは健やかなものでもあり得るでしょう。家族を幸せにし、あるいは富の分配がうまくいけば、この社会も国も誠に健やかなものになるでしょう。しかしそうはいかない。なぜならば我々自身が富を手にしながら複雑な思いを抱えるからです。だからこそ富を手にしたときに隠そうとします。自分が富んでることを他人に知られたくない。そういう思いです。知られれば、あいつはケチだってそう思われるかもしれない。あるいは、自分の富をひけらかすような人間は浅はかだ。強兵心の塊だ。そんなふうに馬鹿にする思いがひょっとしたら起こるかもしれません。しかし、馬鹿にしながらも、自分はそんなふうにはしないと思いつつも、しかし、密かにそれを自分で楽しみ、心密かに誰かに対しての自分の方が富んでいるという虚栄心を持つということは、我々の中にあるんではないだろうか。富ということの中で、主イエスがおっしゃるように、これは不正の富ではありませんなんて我々が胸張って立てるような、そういう富があるか、そう問うわけです。しかし、主イエスがおっしゃりたいのは、その中でなお忠実な生き方はあるのだ、不正に負けるな、と、そうおっしゃるんです。不正の中にありながら不正に負けるな。諦めるな。そう、我々励ましているのです。主イエスがおっしゃるその罪への戦い方、不正の富、それに巻き込まれてしまうような、不正の富を手にしながら、その不正まで我々がつかまされてしまうような、そういう戦いへの戦い方、それをここでお語りになっておられます。一つのことを言えば、それは富を捨てることじゃないってことでしょう。ここで全部そんなものを、不正なものを捨ててしまいなさいとシエスは言われなかった。シエスは、富において不正ならばそれを切って捨ててしまいなさいとは言われなかった。そして、まあ、山にこもりなさい。そうも言われなかった。製品の思想というのは、 ありますし、それの全体を否定する必要はないでしょう。けれども、製品の思想ただ一つが本当は答えなんだって思うことも間違いです。なぜならば、主イエスはそれをただ一つの答えになさらなかったから。製品なんてことを真剣に考えれば考えるほど、我々は神経質になるんじゃないでしょうか。違うでしょうか。富への潔癖な態度は、富を持つ人への厳しい態度になり得ます。しかし、その人の富を厳しい態度で責めながら、その裏側にくっついてくる、スーッとくっついてくる自分の心の中に羨望や、あるいは嫉妬、そういうものが必ずと言っていいぐらいくっついてくるでしょう。むしろ、主イエスがここでおっしゃっておられるのは、不正の富、それによって友達を作れと、そういうわけですから、まあ言ってみればそれは、健やかにその富にの不正にまで染まらないで、不正の富としか言いようのない世界の中で、しかしその不正に染まらないで生きていく健やかな生き方がある。それは言ってみれば、解放されて、富から解放されて生きると言ったらいいでしょう。富に対して自由になって生きるって言ったらいいでしょう。製品でなくてはならないなんてものでもなく、あるいは富に固執するなんてことでもなく、富に対して自由になること、そう生きた一人の、まあ、証人がいます。ああ、こんなふうな姿だとわかるでしょう。アブラハムです。ちょっともう一箇所開けてみたいんですが、アブラハム、創世記の第13章ですが、新約聖書10、あ、ごめんなさい、旧約聖書15ページになります。いや、本当はここを読めばもうそれで済む話なんです。ちょっと長いところなので、少しそのかいつまんでお話をすれば、彼は、まあ、やがて約束の地として、神の民に与えられる地をずっと見渡すところにまで来ているんです。おいのロトが一緒でした。書いてあるのは、二人とも大変な財産を持っていた。当時の財産というのは家畜ですから、土地が必要でした。そうすると、もはやアブラハムとロト、このアブラハムと書かれていますが、まあ、ご容赦ください、アブラハムと言いますが、アブラハムとロトが一緒に、まあ、もう一つの土地で暮らすことができないほどになっていた。そこでこのパレスチナの地が見渡せるようなところからずっと見渡して、そして先に甥のロトに選ばせるんです。いや、 年齢から言っても、おじとおいという関わりから言っても、あるいはそれまでロトに対して大変世話をしてきましたから、ですからアブラハムが先に取って構わない。で、見渡しますと、その、まあ、定地、今の視界になるようなところですけれども、定地には川が注ぎ込んでいて、そしてそこは、まあ、緑あふれるところで、まあ、そこしか緑がないぐらいな、そういう、まあ、緑地帯、家畜を飼うのも大やすいことになるでしょうし、余った余力でもっと富を形成することもできるでしょうし、そこを見つけてロトはおじさんに言われたもんですから、先にあなた選びなさいと言われて、遠慮も知らないでロトはそっちを選ぶんだ。で、アブラハムはといえば違うところを選ぶんです。要するに、あんまり見てくれのよくないところをアブラハムは後で、まあ、自分がそのように意図しながら甥に選ばせて、自分はそこに住むようになる。この姿の中に見えるのは、富から解放されているということでしょう。富がアブラハムの人生の主な原理ではなかった、このことは明らかでしょう。 人生のどうしても必要な人生の支えを富と見るのならば、アブラムはおいロトがあっちの地をっていう口を開く前に自分がその地を選び取ったはずです。しかしそうは言わなかった。どうしてか、そのたった一つの理由が書いてあります。そこだけ読みます。4節です。13章の4節。はじめに祭壇を作った場所に行き、そこで主の名を呼んだ。これは、はじめに祭壇というのは第12章の8節のところに出てくる祭壇、ぐるっと回ってもう一回そこに戻ってきてるんですが、そこでまた礼拝したって言うんです。神の御前に立ったんです。その時に富から解放されたんです。ああ、自分を支えるのはこの富じゃない。何か危機にでも見舞われれば、あるいは外敵にでも見舞われれば一気に過ぎ去ってしまうようなこの富が自分の頼みじゃない。自分の頼みは私をお作りになったこの神だ。そのことを知った時にアブラハムは解放されたんです。しかし彼は飛んでいたんです。この後もずっと飛んでいるんです。飛んでいながら、しかし富にとらわれない、富に飲み込まれてしまわない、その生き方を生きた、これがアブラハムだというんです。不正は正義でひっくり返せる。不正の富があれば正義の富を考えればいいって、そう思うかもしれません。しかし不正は正義ではひっくり返せません。実はこれルカの方に戻りますけれども、ルカの福音書の第16章の10節の後半ですけれども、ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実って書いてあります。この言葉は原文で言いますと、これは正義、不義っていう言葉、不正っていう言葉、その前で不正って使われてた言葉と同じ言葉が使われて、不忠実じゃないんで、これは不義なんです。で、我々は不義っていうのは正義をもってひっくり返せるかと思うと、聖書はそう言わないんです。不義に対応するのは忠実さなんです。だから、10節、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。忠実さ、不正をひっくり返すのは忠実さなんです。一体正義と忠実さって何が違うか、どう考えなるでしょうか。正義は六法全書でも持ってきたら正義は振りかざすことができるかもしれませんね。しかし忠実さは人が必要です。この人の前に自分は忠実であらねばならない。一つのことはそれは他者でしょう。他者の前に忠実でなくてはならない。あれはもう一つは神でしょう。神の御前に、神の御顔の前に忠実でなければならない。その時に初めて我々は不正に対して有効な手を打つことができるんです。神の前だ。この神が私を愛してくれたじゃないか。この神が私を支えていてくださるじゃないか。この神が私をこのように作り、今置いていてくださるじゃないか。そのことを知ったときに、初めて我々は不正に対して有効な抵抗を示すことができる。そうでしょう。不正ということがあったときに、我々はすぐ手っ取り早く法改正を考えるんです。コンプライアンスなんてことがもう今ではいろいろと言われています。しかしコンプライアンス重ねれば重ねるほど、その抜け目からずっと逃げていって、答えはどんどんと遠くなるんです。なぜか、不正に対しての正義っていうのは有効ではないからです。不正に対しては忠実である必要がある。人を覚えることです。この人の前に生きるんだ。この人の前に不義理を働くことはできない。 その思いに生きるときに、我々は随分心の奥深くまで手突っ込まれるんです。お分かりでしょう。親に恥をかかせるわけにいかない、本当にそう思うことができたら我々はもう寸前でとどまるかもしれません。それと同じように、神に愛された者として神様に不義理を働くわけにいかない、そう思った時に神様の手は、我々が装いで何か正しさを装っているようなその奥にまで手を突っ込んで、神様は不正に有効な一本をお示しになります。そしてその中で、あなたも光の子として、私がそうであるように富から解放され、富を分け与えるようにして生きなさい。光の子って言います。光の子って書いてありました。光の子を賢くあれって書いてある。光の子の賢さっていうのは、そのように光なるお方が我々の心の中にきちんと手を突っ込んでくださって、そしてその不正の根に触れることを愛によって知っていてくださるからです。そうです、不正に有効な盾では忠実ですし、それは愛と言ってもいい。不正は愛によって初めて覆える。その生き方を神の子供たちは教えられました。その痕跡を一つ見たいと思う。エフェソの信徒への手紙ですが、第4章の28節、349ページ、349ページの一番終わりからです。28節、盗みを働く者はもう盗んではいけません。むしろ苦労して自ら自分の手で真面目に働き、必要としている人に分け与えることができるようになりなさい。これは面白いです。当時盗みをもうなりわいとしていたような人が、改心した人がいたんでしょう。教会の中で生きるようになった、幸いなことだと思います。でその際に、もう盗みをやめて自らの手で真面目に働きなさいぐらいまでなら分かるんです。公正っていうのは、我々はそう考えるかもしれません。もう人のもので生きるんじゃない、あなた自分の手で真面目に働いて生きなさい、自活しなさい、そう言うでしょう。しかし教会は違ったんです。自活だけじゃ我々は納得しないんです。自分の手で働くだけじゃ納得しないんです。富の豊かさをそうやって生きることはできないんです。本当に富の豊かさを生きることができるというのは、必要としている人に分け与えることなんです。自らの富から解放されて、必要としている人に分け与えること。もちろん、じゃあ全財産をなんて、そんなことを考えなくていいけれども、与えられたところで我々が閉じきらないこと、しかもそれは心深く、この人生を支えてくださるのは神だと、そのように信じながら我々が富に接することです。そういう中で、不正の富、いや、そうとしか呼びようのないものを手にしながら、しかしその不正には染まらずに生きていくことができる、それは泉のような生き方と言ってもいいでしょう。この世界によどんでいる水、それはどこまでもよどんでいて濁っているかもしれないけれども、神がお与えくださる、分け与える生き方、それはその不正の中に染まらずになお湧き続けるんだ。聖餐を祝います。聖餐はキリストご自身がご自身を分け与えてくださったことの印です。それは我々が何者かを証しています。我々は分け与えて生きるときに、この神をこそ支えとして生きるときに、初めて解き放たれるんです。本当に与えられた富の豊かさに我々生きることができるようになる。そう教えられながら、この不正の富の 世界の中にありながら、しかしこの神の清さを生きたい、そうすることは可能だと光なるお方は私たちにおっしゃるのです。祈りましょう。現実的に考えればどこにも抜け道がないような富のこだわりの中に立ちすくんでいるような世界であります。しかしその中に主イエスが来てくださり、不正の富であっても正しく用いることはできる、そうおっしゃいました。どうか私どもの足元から清いものが湧き出てまいりますように。相手を慈しむ思い、相手を憐れむ思い、相手を思いやる思い、自らで自らのことを閉じ切ってしまわない思いをあなたがお与えくださいますようにお願いをいたします。今その印である聖餐を意義深く祝わせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。